岩手医科大学命から。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
出発進行。
みんなの健康を守るため、僕は今日も走るんだ。肝検診受けて元気な笑顔でファイト。
岩手県対岸協会。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
こんにちは、小高由子です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りしています。今日は外科のお話。岩手医科大学外科学講座教授の若林剛さんに伺いました。
私たち一般人にとりまして、外科医と、うん、一口に言いましてもあまり理解できていないというところがあるような気がするんですけれども、うん、はい、それぞれ専門分野をお持ちなものなんですか？
外科医はですね、いろんな外科医がいますけれども、まあ、主に心臓外科とか肝臓外科とか、うん、消化器外科でいろんな領域の外科医がいますね、うん、ですから私の教室は、心臓肺脳以外は全部やってますから、小児の外科、乳腺の外科、甲状腺、大腸、胃、肝、胆、膵、そういう、まあ、病気もそうなんだけど、病気ができてくる臓器別に外科医というのはいますよね。あと骨とか筋肉をやる外科医は整形外科医って言いますから、だからよく間違えるのは整形外科の、領域と外科の領域がね、なんか皆さん、あの患者さんから見るとよくわからなくて、
はい、
だから足が痛いって言って外科の外来に来る方もいますよね。それは本当は整形外科ですよね。ですから、まあ、簡単に言うと全国そうですけども、岩手医大もそうなんですけど、我々外科が扱っている領域、特に消化器外科、一般外科消化器外科領域が扱っている8割の患者さんはがんの患者さんですね。うん、まあ、がんの話になっちゃうかもしれないんだけど、五大がんというのがあって、肺がん、胃がん、大腸がん、肝がん、そして乳がん、これが、まあ、がんになりやすい、日本人で、がんの死亡率が多い、がんの罹患率になっている患者さんが多い五大がんなんですけどね、そのうちの五大がんのうち肺がん以外は全部我々の教室外科学講座で扱っています。肺がんは呼吸器外科という先生の領域で、心臓にはがんができないんで、心臓の手術というと、心筋梗塞だったりとか便の置換とか、そういう心臓の手術は心臓外科で、あと脳はがんもできますけど、すごい狭い領域なんでね、手術も全然違うんで、脳外科っていうのはいますけど、ですから、まあ、一般的に皆さんが外科っていうと、多くの外科は我々の教室ですよね。外科学講座が多くの領域を扱っていて、だから逆に名前も外科なんですね。なんとか外科とはついてない、まあ、その中に、強いて言えば肝臓外科もあるし、膵臓外科もあるし、大腸外科、胃外科、小児外科、乳腺外科という、細かく言えば食道外科とかねありますけど、まあ、外科っていうのはそういう広い領域ですね。
多分ほとんどの方がそれを認識できているかと言われると、クエスチョンマークがつくような気がするんですが、ね、うん、これまでも命からではいろいろなお医者様、いろいろな科のお医者様をお尋ねしてきましたけど、私自身も先生、その科の今までお話を伺ってきた先生たちが嫉妬なさると思っていたんですが、うん、実は外科の先生が嫉妬なさるということ、うん、連携をしながらということになるんですか？
病気を見つけるのは内科ですよね、大体ね。で、診断まで来るのが内科で、 でその後に、我々もまあカンファレンスと呼んでますけども、内科とか放射線科とか外科でカンファレンスをして、主に、切除治療、それが外科の我々の役割ですけども、切除をするときは外科、あとは放射線科の治療が必要なときは放射線科、あるいはカテーテルの治療とかね、がんの話ですとそうですよね。ですから肝臓の内科の先生がもし肝がんを見つけると、それは外科に紹介が来て、どんな治療がいいでしょうかと。で僕らだったらこれだけ大きくて難しい場所にあるから切除しましょうと、そういうような判断をしますし、小さくて患者さんがお年をだいぶ召していて大きな手術が耐えられないと思えばラジオ波治療がいいんじゃないですかと。あとは、いくつか小さながん、肝細胞がんね、肝細胞がんがいくつか見つかって3つ4つ見つかっちゃうと肝動脈塞栓術がいいんじゃないかっていう形で、同じがんでもね治療法が違うんですね。ですからどちらかというと外科は我々の科としては治療の科 で内科で見つかった病気、主にがんですけど我々の場合はね、それを切除するのが我々の領域ですよね。
例えば若林先生のこの10日間を振り返っていただきますと、どんなサイクルで、
10日間ですね。月曜日と水曜日が僕の手術日ですね。ですから月曜日は大きな手術、水曜日も大きな手術で、火曜日はカンファレンス、木曜日が外来で、金曜日は、特に何もないことが多いんですけども回診、というような形ですね。ですから月曜日、今だいたい月に1回ぐらい、大きな手術として生体肝移植というのをやってますから、月曜日朝手術が始まると終わるのはまあ8時9時ね、まあ、僕自身はその一番ポイントだけやって、あとは手を下ろしてますから、僕の中ではだいたい朝から6時ぐらいまで、でも若い先生たちはその患者さんを ICU に送り届けるとこまでですから12時夜中までかかるね。それが一番大きな手術だから、あとは今この1週間忙しかったのは脳死患者さんっていうのが待機してまして、で今日本で2番目だったのね。順番がつくんですね。劇症肝炎っていう難しい病気で、その順番がついてまして、でそれが、今度今1番に上がったから、次日本全国でどこかで脳死のドナーが出れば我々のチームが取りに行ってその肝臓を持ってきてここで移植すると。これはいつ起こるかわからない、だから今晩かもしれないし明日かもしれないっていうような脳死肝移植というのも行ってますよね。
もうすでに待機の状態にあるということなんですね、
患者さんがね、今まで2人脳死肝移植の手術も終わって、うまくいってますし、国内で脳死の肝移植施設ってそんなになくて、東北だとここと東北大学だけですから、ですから移植っていうのは非常に究極の医療ですよね。ですから命を助けるための医療として ほっとけば1週間2週間あるいは1ヶ月2ヶ月で亡くなってしまう方が、そういう臓器を移植されることで生き返ってその後天寿を全うできる可能性が出てきますよね、まあ、だから医療としては究極ですね、移植医療というのは。
岩手医科大学の学生さんの中でやはりやがて自分が進む道を決めていく外科医を希望される方というのは実際どうなんですか？
これはね、総論から言うと少ないですよね。
少ない、
やっぱりそのなんていうのかな、大変だっていう意識が強いですよね。で若い先生、学生たちが僕らのポリクリって言ってね、ベッドサイド見に来ると、いや外科はすごいですね、活気がありますね、とか、皆さん患者さんに優しいですね、とかっていろんな感想は言うんだけど、じゃあ君外科やりたいのって言うと、いや僕には無理ですっていうね、そういう言葉返ってきますね。ただ私がここに来て9年経つんですけど、9年の間に40人以上入りましたね。ですからそれは割と珍しいと思います。地方大学の外科の教室ほとんど入ってないですし、だからまあそれが世の中の一般的なもんなんですけども、幸い、僕らがやってることがね、学生から見てもやりがいがあると映ったんじゃないかなと思いますけどね。まあ、これからね、そのいわゆる団塊の世代ががん世代に入るんですよ、だから今がんの最多発年齢が65から70ぐらいなんですね。今団塊の世代が60、65でしょ、ちょうどですよね、
ちょうどです ですね。
ですからますますがんの患者さんが増えてきて、でがんの切除治療というものがますます増えてくると思います。我々の今は年間だいたい1000例以上手術やってますけども、そのうちの8割ががんですから、これが徐々にですけど年々増えてきてますので、やっぱり外科医は必要なんですね。相対的に外科医が少ないっていうのは国でも分かっていて、外科学会もじゃあ一体その外科医を増やすにはどうしたらいいんだというようなことを学会として取り組んでますね。ですからいくつかの取り組みある、待遇の改善とかそういうこともあるけども、私もやってる中でですね、学生に対して、医学生に対して外科に入ったら面白いぞっていうようなね、そういうセミナーをやってる場合がありますね。まあでもそれで響いてくれる学生がどれぐらいいるかっていうところになりますよね。まあ、やりがいがあることは間違いない。やっぱり一番その大切な部分を扱ってますから、激症肝炎で1週間で命が助かんないような患者さんがいても、それが例えば今も電話があったんだけど、大阪から脳死ドナーが出たと、でこの人がもしドナーの肝臓として的確であれば、我々は取りに行って今晩にでも移植手術をしますから、そうするとその方は助かる可能性が8割9割の可能性出てきますから、これは大きいですよね。助かる可能性ゼロだった人が8割9割助かる、ここがこの外科の医療の一番の超急性期医療たるゆえんなんですね。でそのためにはここから大阪まで夜かけて行って夜行で帰ってくる、夜行って言ってもね、あの前行った時はあの臨時の飛行機が出ましたけど、もしかすると朝方取って朝一で帰ってくるとか、そういうで、とにかくやってることは夜中作業ですね、というようなことをやってます。
ぜひあのラジオを聞いている若い方でお医者さんになって、気概を持って外科医になろうっていうね、あの方が岩手医大の門を叩いてくれたら嬉しいですよね。
それは大事なことですよね。今あの地域枠もだいぶありますし、これを聞いている方は岩手の在住の方ですよね。高校生、中学生、僕が医者になろうと決めたのは中学2年の時 で、でそれは自分がスキーで骨折して入院した時だったんですよ。でやっぱり医療の社会面白いなと思ったのと、当時流行ってたブラックジャックって漫画があってね、僕はあれを愛読書だったんでね、そういうのがあって、もう中学の時に外科医になろうと決めていて、あとは自分の目標が決まればね、受験勉強だってできるし、でそういう形で医学部に入ってくる学生というのはウェルカムですね。
命から
岩手医科大学では、平成27年4月採用の看護師・医療職を募集しています。詳細は岩手医科大学のホームページをご覧ください。
岩手医科大学命からいかがでしたか。外科についてこれまで知らなかったことが多かったなというのが正直な私の感想でした。さて来週はがん治療について引き続き岩手医科大学外科学講座教授の若林剛さんに伺っていきます。どうぞ聞いてください。
この番組は岩手県対がん協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。